こんばんは。
こんばんは。
チンデラ
チンスポットキャストです。今日はこの曲は何ですか？
佐渡袈裟ですね。
ね。佐渡島の話。
佐渡島の話を今日はしましょう。
はい。
はい。一昨年ですかね。久しぶりに佐渡島に。はい、
2015年ですか。
はい。
はい。池袋からバスで
まず。そうですね。夜行バスで行きました。佐渡はね、その前に行ったのが2003年なので、
はい、
あのまあでその時点でもう12年ぶりという、
あ、そうでしたね、
というね、
うん、
あの
でね、今回宿がなかなか見つからなくて急に決めたんですもんね。
そう、
ね、
結構急に行こうと決めて、うん、で、
いい宿ないな、
ね、意外とやっぱり佐渡って、
うん、
その観光ホテルみたいなところばっかりなんで。うん、結構高いんですよね。
そっかそっか、
うん、
で初めてね、 Airbnb
を、あ、そう、その時初めてその Airbnb という、うん、その民泊のサイト
を、
ね、使って、宿を探してみました。
今もちょっと厳しいんですかね。
あの時もどうなんですか。でも今の方がかえって数が増えてるかもしれないんでね。
そっか
、うん、
そしたらアパートのね2階を一室貸してらっしゃる方がいて、
そうですね、あの、うん、まあ、佐渡でそのまあ、アパートの2階をそのままリノベして、
そうそう、1階に住んでて、
そうですね、うん、大家さんというかそのオーナーさんが1階に住んでて、うん、 そう、まあ、そこの2階が、アパート、
そう、それでアパートで、それで、うん、あの若いご夫婦とお子さんがいるということ
で、あ、そうですね、
行ったらね大歓迎してくれたんですよね。
そうですね、あの、うん、なかなかいい感じの若夫婦さん、
うん、
ね、ニューファミリーって感じ、
ね、そうそうそう、関東から移り住んでね、
ああ、そう、そうでしたね、
そうそう、あのやっぱりいい食べ物を作りたいとか、
そうですね、
農業もやりつつ、うん、販売もしつつ、
そうですね、うん、なんかね、その泊まったところがその佐渡の、まあ、沢田っていうところなんですけれども、はい、あのまあ、佐渡ってこう、ね、新潟から、まあ、フェリーとか
ジェットホイール
なんかで行くと、うん、まあ、両津っていう港にほとんど着くんですね、
はい、
でそのまあ、いわゆる佐渡の表玄関ですわ、
はい、
でその両津っていうところは、まあ、結構古いというか、
うん、
ね、ちょっと昔のこう古びた商店街があって、
うん、
すごい寂しい感じの町なんですけれども、うん、一方その島の逆側の沢田ってところに行きますと、
うん、
あのね、結構あの今どきのというか、
蔦屋書店ありましたからね
あったね、
蔦屋書店も島村もユニクロも、
そうですね、もういわゆるそういうロードサイド系の、うん、その店がずらっと並んでて、
ありましたね、全チェーン店が、
そうですね、なんかここは何県なんだっていう感じ
で、ね、メガネのなんとかとか、
そうですね、
うん、
で、ね、まあ、まあ、スーパーがあって、
そうそうそう、
まあ、すごい便利な
電気屋さんもね、
ね、ところでしたね、
うん、
で、まあ、近くに温泉もあって、
そうそうそう、
ね、なんか毎日温泉入りに行ったりして面白かったですね。
大都会って感じですよね、あそこだけ。
まあまあ、そうですね、あの、うん、ね、寂れた佐渡の
中
にあってはこうまばゆいばかりの
新都心でしたね。
新都心っていう感じ、まあ、まあそういう一角に泊まったんですけれども、
う
ん、
そうですね、
で、まあ、なんで今回佐渡に行こうかと思ったのかっていうんですけども、
はい、
まあ、あの2003年に行った時にね、
はい、
あのまあ、すごい面白いところにいっぱい行ったんですけども、
そうでした ね、
でそういうところがね、やっぱちょうどね、あのあまりよく写真が撮れてなかったんですね。
ははははは、
でその頃ね、ちょうどあのなんですかね、フィルムからデジカメに切り替えた頃で、
そうです
ね、これ2003年2004年ぐらい
から
、
ね、ダメです
ね、ものすごいね、あの激しょぼいデジカメを使ってたんで、あの今見てもちょっと涙が出るぐらい、
はい、解像度が低い
低いね、うん、もうしょうもないもう写真しか撮れてないので、
はい、
じゃあちょっと写真を撮り直しに行きながら、
うん、
まあ、またちょっと他の、ね、前回行けなかったところも行ってみようじゃないかということで、
はい、
まあ、佐渡に行ったんですけれども、
ね、 ね、まずは西の河原ですね。
そうですね、もう前回行ってものすごい大ショックを受けたね、その西の河原、あのまあ、
寂しい
海沿いのこう、ね、こう洞窟の中に、
うん、
ね、もう目の前は海でドッパーンってなってる、ね、その洞窟の中にそのお地蔵さんとかお人形とかがね、こうずらーっと並んでる、
うん、
まあね、ちょっとかなりこう危機迫る感じのその西の河原ですね。
そうですね、なんかもう寂しいんですよね、みんなで海を見てるみたいな、ね、
そう、なんかお地蔵さんが全員でこう海を見てる、でね、こう なんていうんですかね、こう岩の合間合間にね、なんか石が積んであるなと思うと、よく見るとそれが全部こう白いお地蔵さんだったりしてね。
そうなんですよ、
なかなかこうね、
風車とかお人形とかね、
あ、そうですね、
切ないとこですよね。
そうですね、で石もいっぱい積んであってね、
そう、う
ん、でまたね、行った時がこう秋で、まあね、ご存知の通り、こう日本海側の新潟のあたりっていうのは秋は基本的にあんま天気良くないんで、
いつもそうです、
ドヨーンとした感じでね、まあまあまあそんな感じの、まあ、ところを見たりとか、はい、あとはその梨の木地蔵って言ってね、
はい、
あの
苔むす、
そうですね、苔むしてね、なんかキノコみたいにポコポコポコポコなんかがあるなと思うと、それが全部お地蔵さんっていうね、もう何万という数の小さいお地蔵さんがもうずらーっとこう、まあ、並んでるというか、こうね、もう本当にもう地面にこう置いてある、とてもこう不思議な、
はい、
まあ、そんなところとか、まあ、あとは岩屋さんって言ってね、やっぱりそこもちょっと浅い洞窟なんですけども、まあ、その中で昔こうね、女の人たちがおこもりをしたような場所とか ね、 そ、
ね、
そんなところに、
こういうのは全部チンデラ大道場のホームページで写真見れるんですよね。
あ、そうですね、あの、その2003年に行った時の写真が、アップしてます。
まだアップしてないんです
、まだ、まだね、あの撮り直した写真はおいおいアップしようと思ってます、
チンデラ .com で引いていただけると、
はい、
この面白い、面白いって言ってあれですけど、サイの河原とかの写真がね、見られますよ、
見られますのでご覧ください。
切ないですよ、どれも
ね、なかなかね、切ないですね。
そうです、そうです。
そうで、まあ、一方ですね、まあ、一応今回はその、まあ、前回は行かなかったんですけども、
はい、
一応メジャーな観光地にも行ってみようじゃないかと。
佐渡といえば
佐渡金山ですね。
ね、労働者の人形がある
で、そう、あの三浦淳さんが昔ね、あの、もう佐渡はロボット王国だって言ってましたけども、まあ、それなぜかってこの佐渡金山にね、この、まあ、昔のこう鉱山の後のその洞窟にですね、
はい、
まあ、当時のその金を採掘した頃の様子をこうロボットの人形で再現してるんですよね。
もう人間そっくりのね。
そうそう、もう結構もうね、かなり精巧な、でこう動くロボットというか人形で、
はい、
でね、なんか、酒が飲みていい
ね
とか
言いながら、なんかいろいろね言ってましたね。
ブツブツ言いながら、やってまして、
なんか面白い神様がね。
そうなんですね。で、その中でその、まあ、一番最後の方のね展示で、そのなんですか、こう鉱山、その岩を柔らかく掘れるようにということで、やわらぎ様っていうね、
やわらぎ
様、謎のこう、まあ、神様というか、お祭りがありまして、でその神事を司るそのやわらぎ様っていうのがですね、
はい、
なかなかこうエキセントリックな格好してるんですよね。こう黄色い着物を着て、でこうムカデの柄の黄色い着物を着てね、まあ、ムカデっていうのはその鉱山とかその、まあ、土をこうの中をこう動くという意味で、その鉱山のシンボルなんでね、でそのムカデのこう柄の着た服を着て、でこう目が何ですか、あの、
にわかせんべい、
そうそうそう、あの福岡とかね、あっちの にわかって言うんですか、
ね、にわかせんべいって言うんですよね、
あのあ
れね、
こう目のついた目隠しみたいな ね、
うん、ね、アイマスクみたいな、
そうそうそう、あ、そうそう、目のついたアイマスクみたいなの、
そうそうそう
そ
う、
それをつけてなんかみんなでこう、
うん、
まあ、金がいっぱい取れますようにっていうことでもって、その洞窟の中で、
うん、
そのまあ、お祭りというか神事をするっていうのを、まあ、そのジオラマで再現しててね、
ロボットでね、それもちょっとだけ、
それも超超強烈な印象が、ね、あって
動いてましたね、なんかね、
でもやっぱその八らみ様のビジュアルがあまりにもかっこよくて、でね、そのもう金山もちろんあのお土産屋さんがあるんで、
うん、
ちょっとあの柔らぎ様のお人形売ってないですかとか言って売ってまして、
うん、
もちろん即ゲットしました。
柔らぎゲット、
はい、もう超満足でしたね。
いや、なかなか時間かかりましたね、全部見るのにね。
意外とね、あの
結構広かった、
あのその、まあ、ロボットの展示は、
うん、
まあ、別としてもその他のね、その当時の採掘の様子とかがすごいこう細かく展示されてて、うん、意外と勉強になりましたね。
見どころ、たくさんでしたね。
そう、
うん、
そうそう、で、ね、その近くの、ね、
はい、
あの、なんすか、北沢冬線香場跡っていう、
いやここはかっこよかったですね。
ここはおすすめですね。まあ、いわゆる
冬って浮いて遊ぶ、ね、
そうですね、まあ、おそらくその何ですかね、
うん、
こう 金をこう生成するため の, その施設だと思うんですけど、それは比較的近代に作られた、ね、もうコンクリートのなんですかね、もう遺跡みたいな感じでね、今も使ってないんですけれど も, もう本当に廃墟というか何ですか、あれはもう産業遺産ですよね。
そうですね、うん、ですごい規模が大きくてね、ダイナミックな、
そうで形が結構ねちょっと UFO みたいな、
うん、
ね、あの構造物があったりとか、
まあ、撮影にぴったりって感じですよね。
そうね、こうだんこう山の斜面にね、こうだんだんにこう、うん、コンクリートの武骨なちょっと遺跡っぽい感じの建物が、
ね、柱がね
ずらーっと並んでて、なかなかあれは迫力ありましたね。
いやー、なんかこう緑の草原にこう、ね、うん、遺跡が建っているような、
そうですね、なんかこうすごく不思議な、
ね、
日本にもこんなとこがあるのかっていうぐらいのスケール感だったね。
あ、かっこよかったな。
かっこよかったですね。そうそう、でまあそんなこんなでね、まあ、あとは、どこ行きましたかね、
佐渡の、ロボット、ロボット、
そうそうそう、その佐渡歴史伝説館っていうところも行きましたね。
そこもロボットでしたね。
そこ、まあ、ベタな観光地といえば観光地ですけどもね、
そこ行った、ね、理由がね一つ、
そうなんですよ、まあお土産屋さんに、
はい、
あのジェンキンスさんが働いているという噂を聞いたので行ってみたんですけれども、あのジェンキンスさんはあの夏しか働いてないあの寒い時期はなんか、あんま働いてないんで、
お年ですからね。
そうですね、結構ね、なんかまあ、ちょっと我々行ったのちょっと秋深い頃だったんでね、まあ、その時はちょっとお休みだったんでね、
写真立て
っていうか、そうですね、なんかこう、ジェンキンさんの立て看板が立ってて、ね、ただいまお休み中ですみたいな感じで、
そうなんです、
そこもやっぱりね、その、歴史伝説館というところもその、まあ、佐渡の歴史を、ロボットで表現するっていう ね、
よくできてまし
たね。これをね、また三浦淳さん曰くね、もうロボット先進国佐渡って、
ロボット先進国佐渡なぜだ、
もうなぜかそのロボットで一時やりたがるっていうね、
ね、お金かかってますよ ね、
その島流しされた日蓮聖人がね、こういろんな奇跡を起こしたりとか、まあ、そういう、ね、いろんな歴史、佐渡の歴史をいろいろこう、ロボットで説明すると、
まだ ね、 そういうとこもまあ比較的お客さん少なかったんですけど、さらにあの大きいお寺にいっぱい行ったんですよね。
そうね、結構今回はいろんなその 名刹というか、佐渡の中でも有名なお寺にいっぱい行ったんですけれども、
人がいない、
そう、あのほとんどなんですかね、ここは灰寺かっていうぐらい、あのお寺を管理する人もほとんどいなくてね、なんか そのお寺の建物だけがポーンとあって、それも結構傷んでて、
傷んでましたね、
ね、なんかすごいさ、まあ、行った時期も、ね、どんよりとした、
枯れ鉢るみたいな、ね、
そう時期だったのもあったんですけれども、かなりこうどこ行っても、ね、寂しい感じでしたね。
とにかく手入れしてないっていうのが一目でね分かって、
あ、そう、手が入ってない感じだ
ね。なな、前ね、寺院消滅っていう本を読んだ時も、そこでお 墓じまいって言って、
はいはいはい
はい、佐渡島のお墓を閉めてよその土地に行くというか、
なるほど、
もう継承しないということで、そうするとこう墓石を横に倒してから行っちゃうんですね。
あ、そうそうそう、ここのお墓はもう、ね、使ってませんよっていう意味で、
墓石
を横に倒すっていうのがありますね。
またそれ切ない感じでね、
まあ、それがね、横にしたお墓がずらっと並んだりね。
そうですよ、だからね、ガイドブックに載ってるレベルの古刹、
でもかなり寂しい感じでしたね。
なんか仁王様でしたっけ、完全になんか閉まってて、
ああ、それはそうですね、まあ、そこはちょっと観光用のまあ、観音様なんですけども、そこなんかももうそうですね、閉まっちゃって全然中入れませんでしたね。
入れませんでしたね、とにかくどこに行っても誰にも会わないという。
あ、そうですね、基本的にその、まあ、僕たちが泊まった宿のあたりは、ね、お店いっぱいあったんですけども、そこ以外は、まあ、車で移動してたんですけども、ほとんど誰にも会わないし、
会わない、
お店に行っても、ね、あんまり人がいない。
いやいやいや、まあね、さすがに私たちもタライ船とか乗ってない
から、あ、 そこまでベタなとこは行かなかったです。金山も、まあ、金山はちょこちょこ人いましたけども、それ以外はほとんど人いなかった
です、ね、そう、でもね、レンタカー結構いっぱいだったから、まあいるところにはいるんでしょうけど、
ね、みんな何してるんですかね。
タライ船じゃないですか。
そんなにタライ船乗りたいかな、
わからないけど、
ね、だから、あ、でも途中であれでしたね、なんか変な温泉みたいなところに行って、ね、なんか おばあちゃんに何だいとか言われたりして、すごいびっくりしましたね。 なんかこう洞窟のなんかこうお地蔵さんみたいなの見に行って、うん、そこに行くのにそのなんか お風呂があって、うん、共同浴場みたいな、
ああはいはいはいはい、お寺の中っていうか、なんだろう、ですか、 お参りの横に
だ、結局地蔵堂とお風呂が一体化してるんかな、そうで、ね、そうそう、その中の地蔵堂を見ようと思ってカメラぶら下げて入ってったら、うん、なんか
お風呂が
奥でおばちゃんが、おばあちゃんがお風呂入って
入ってたって、
そればったり出くわしてすごい気まずい感じでしたね、
ああ面白かったです ね、
そうですね、まあ、そんな感じですかね。
それでね、そのエアビーエヌビー貸してらっしゃる人たちがちょうどマルシェをやるということで、
そうそうそう、なんかマルシェやるんで、うん、ぜひ来てくださいねなんて言ってね、うん、行ってみたら、うん、意外と人がそこいっぱいいて、
まあ、でもみんな移り住んだ方ですよね、あれ、
あの多分そうですよ
ね、都会から
佐渡の地、うん、昔から住んでる人ではない
感じでしたね。
まず子どもの格好がおしゃれです
もん、ね、おしゃれです ね、ノース
ノースフェイス、
ノースなんとか
ノースフェイスとかね、
うん、なんとかとか、みんな
そう結構アウトドア系のシャレオツな感じの、うん、こうね、フリースとかを着たりなんかして、でお父さんお母さんもね、
ちょっとシュッとしてね、
そう、もうまずあのスタイルがいいね、シュッとしてる、
うん、
でまあ着てるもんもちょっと垢抜けてて、
ね、
なんていう人たちがこう集まって、みんなでこう無農薬の野菜とか、
そうそうそう、カレーとかね、こだわりのカレー、そうそう、
薬膳カレーとかね、
うん、
なんかあの無農薬で作ったお米を売ったりとか、なんかそんなことやってました ね、
でそれの後にね、今度は駅前の方でやってるこうちょっとした、ね、お祭りみたいなの、
なんですか、あの地場さん祭りみたいな、
地場さん祭り、そっち行くとまた結構泥臭い感じで、
そこ行くとまたあの漁師みたいなおっちゃんが飲んだくれて、
そうさっきのマルシェとなんか人が違 う、
なんか違うって、ね、感じでしたね、まあ、そのコントラストもなかなか、
確かに そこには人いっぱいいましたね、確かにね、
あ、まあ港でしたしね、
うん、なんかお魚の、ね、飲みなんか汁とかが100何十円で、
あ、なんかそんな感じでなんかお祭りやってましたね、
にしてもジェットフォイルが高い、
そうなんですよ、だから、うん、結局ね、東京から新潟に行くのはすごい、ね、バスで行って安くて近くで行けるんですけれども、そこのね、その新潟港から佐渡に行くジェットホイールがちょっと高いんで、なかなか行きにくいですね。なんでその泊まった宿 そのオーナーさんもね、うん、そのたまに東京に行くなんていう話してましたけども、うん、やっぱりそのね、フェリーとかジェットホイールが高いから、
そうですね、
ちょっと行きにくい、ね、新潟まで行っちゃえばね、
うん、
なんとでもなるんだけど、なんておっしゃってましたね。
で、まあ、帰りの新潟駅といえば、
あ、そうそう、これね、まあ、今回一番おすすめと言ってもいいかもしれない、
佐渡じゃないし、
佐渡じゃないけど、あの新潟の駅の中にポンシュ館というのができまして、
はい、
ちょっと場所は分かりにくいんですけど、
ね、ちょっと難しいんですよね、
あの、うん、新潟の駅の中で、駅ビルの中ではあるんですけども、ちょっとこう外れというか、
うん、
ちょっと分かりにくい場所にあるんですけれども、うん、あの、まあ、ポンシュ館といって、あの越後湯沢にもともとね、
あ、そうですね、
それの、あの、昔今でもあるんですけど、うんうん、それの、まあ、新潟駅店ができて、うん、でいわゆるもうその新潟、まあ、越後のね、
うん、
全部の酒蔵93あるそうですけども、
うん、
その酒蔵のお酒が全部飲めるというところ、
うん、
まあ、500円払って、
うん、
おちょこで5杯、好きなものをチョイス
する、いや、自販機でね、チューッと日本酒が出てくるという、
ボタンを押すとね、チュチュチュチュっておちょこ一杯分のお酒が出てくるのを、
そう、あれはなかなかの快楽ですね、
ね、もう5杯飲んだらまたおかわりみたいなもうね、すごい飲んじゃって、
いや、駅のお土産がすごい充実してましたね、
もうお酒どんどんいっぱい買っちゃいますよね、あれ、
いやいやいやいや、で最後酔っ払って帰る、
帰る、酔っ払ってもう新潟から帰るという素敵な旅でした。
そういう佐渡と新潟のお話でした、はい、で、バニラ画廊大賞展、
はい、
いよいよ17日金曜日、
もうラストですね、
3月17日金曜日、3月18日土曜日で終了でございます、はい、面白い方がまた相変わらずいらして、
そうですね、
はい、話し込んでおります、あの、
ぜひ
土曜日5時まで、金曜日は、ね、夜7時までですね、で、お昼12時からですので、もし銀座や新橋の方にいらっしゃった方は、新橋駅意外と近いので、
そうですね、
ぜひいらしてください、
はい、
それではさよなら。
はい、さよなら。